皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。今日がですね、5月の7日ということで、日本のゴールデンウィークも明けましたね。多分長い休みを経てですね、お仕事再開された方もいらっしゃると思いますし、僕みたいにゴールデンウィークはあんまり関係ないという方もいらっしゃるかもしれませんが、だいぶ暖かくなってきましたから、張り切っていきたいなというふうに思います。でですね、今日のトピックに行く前に、恒例のと言いますか、僕の近況というか、ざれ言にちょっと付き合っていただきたいんですが、実は前回ぐらいにですね、このポッドキャストで、皆さんにこう質問したことがあって、何かというと、ワインについてちょっと聞いてたんですよね。で、別にカッコつけて聞いたわけじゃなくて、僕は結構つまらない男でして、タバコもお酒もですね、あんまり飲まないわけですよ。で、お酒といってももうビールをね、夜、ちょっと飲んで、美味しいぜぐらいの話だったんですが、やっぱりこう40超え回してですね、こう人生の楽しみは味わっておきたいなというふうに思ったので、お酒っていうのは本当の美味しさを俺は知らないのではないかと、なんかふとしたことで思ってですね。で、じゃあワインというのは世界中で人気があるし、ハマってる人はとてもハマっているので、美味しいはずなんだと。経験してないだけなんじゃないかと思ってですね、そういうのは僕が気になったら止まらないたちなので、ちょっとワインをたしなんでみようと思って皆さんに聞いてみたんですよ。とにかく日本酒なんか全く飲めないし、ワインを飲んだ経験があったとしても苦っとか酸っぱぐらいしか思ったことがなかったんですよね。だけどきっと楽しみ方を僕は知らないんだと思ったので、皆さんね、初心者の僕が好きそうなのありますかって質問したんですよ。そしたらですね、おかげさまですごくたくさん返事をいただきまして、アドバイスをいただきました。で、それを実は忠実に守ってます。で、合計どうでしょう？ものすごくたくさんいただきまして、お話をいただきましたけど、その中でも10本ぐらいのワイン、全部バラバラですよ。10本ぐらいのワインを、買ってですね、で、こう、しかも、ワイングラスがじゃあいるじゃないかってことで、家にはありませんからね。我々は夫婦とも飲みませんので、なかったので、見に行ったらですね、こう、なんと白ワインと赤ワイン用のグラスが違うではないかと、僕はびっくりして、しかもですね、聞けば聞くほどなんか、ブドウの種類でも違うんですよとか言われちゃってですね、もうわけわかんないわけですよ。だけど、とにかく赤とワイン用だけあればいいですよみたいな話を聞いたので、それぞれ買いましてですね、で、飲みました。で、しかも飲んでる時も、相変わらずですね、ワクワクして飲んだんだけど、どれというとね、語弊があるから言いませんが、甘じゃないな、スパーとかね、苦いとか、あとは、これ甘いですよって言われたやつは、甘みたいな感じで、ちょっとしっくりこない。けど、それをね、もったいないこと何してんのというふうに、こう、妻にも失笑されながらですね、こう、チャレンジしてやったわけですが、実は、わ、これはうまいっていうのがね、やっぱありました。10本も買えばありましたね。種類はですね、こう、リースニングっていう、こう、それもね、アドバイスが一番多かった品種なんだけど、白いワインで、リースニングというブドウというのは結構甘い部類に入るらしくて、その中でも一部、こう、甘いよと言われてるような種類の、ものをね、何本か、2本ぐらいかな。これは美味しいぞと思ったものがありましたね。で、初心者の僕が言うからだから、ワイン慣れてる方にとっては、そうだろうねってことかもしれませんが、結構僕にとっては感動的でして、やってみないとわからないなと、まず思いました。で、このポッドキャストにつなげるわけじゃないけど、やっぱ数打たないとわかんないですね。商売と一緒ですけど、ビジネスと一緒で、何本か多分試してみたから、行き着いたんだなっていうことをやっぱり思いましたね。だからとてもありがたかったですね。ありがとうございました。この酸っぱいと思ってたものも実はそうやってね、美味しいと今思うものを繰り返し飲んでいくと美味しくなっていくんだよってみんながおっしゃっていたので、それも楽しみにしつつですね、ちょっとこれからはなんか時間がある時にビールを飲んでね、いや幸せだなと思うこと以外にもワインでも飲んでですね、寝る前とかにワインでも飲んで、これは美味しいぞというちょっとカッコつけた感じもですね、やってみようかなというふうに思ってますので、もし 懇親会的なもので会う方がいらっしゃればですね、僕が懇親会でワインを一つと頼んでるかどうかをですね、ぜひ観察いただければなというふうに思いますが、まあとにかくそういうことで、とても良い経験をしたなと思いますので、僕が飲めるお酒の種類が一つめでたく増えたということで、お礼を言いたいなというふうに思います。はい。まあ、そんなざれ言を置いておきまして、あとは、イベントのお知らせです。今年になってから、海外と日本の各都市で、ミニ勉強会、まあ、このポッドキャストでも配信する公開収録を兼ねたミニ勉強会を開催していっているんですが、一番近い日程で5月18日土曜日の2時からですね、新潟市内で開催を予定しております。5月18日の14時の2時から新潟市内でミニ勉強会をやります。で、公開収録って言っちゃうと、構えてしまう方が多いと思うので、さらっと言っときますけれども、収録するだけです。実際やることはミニ勉強会であり、交流会ですね。で、もちろん僕がリードしますし、こなれてる、お仲間も皆さんいらっしゃいますから、起業してる人も、してない人も含めて、興味がちょっとでもあるんだったら飛び込んでみてください。興味が全くなければね、逆に僕もいらっしゃってもね、どうしようもないかもしれませんが、興味がちょっとでもあるけれども、躊躇しているという考えが入っている方は、もうぜひいらしてください。面白い方も、僕のメンバーさんでね、面白い方も新潟にいらっしゃって、ご参加いただけますし、他にも起業してる方、してない方、すでにご参加の表明をいただいている方も結構いらっしゃいますので、とっても楽しい会になるんじゃないかな、というふうに思いますね。だから、悶々としてる方は、とにかく何か質問ができるわけじゃないとか、ポッドキャストで聞いてるからそれでいいよということだったら来る必要はないかもしれないけど、悶々としてるんだよとか、どうかな、でも、公開収録って言ってるからなとかいうぐらいだったらもう来てください。とにかく、とっても、良い刺激になると思いますし、学びというよりね、刺激という部分が一番大きいと僕は思うんだけれども、あとご縁ですよね。新潟に住んでる起業家と会うことってあんまり多分ないですよね、普通はね。インターネット使っては特にないと思うので、そういう方と触れ合えるということだけでも、僕はすごい有意義だと思う。だってサンフランシスコでやった時は、一番良かったことって、サンフランシスコでご縁が作れたことですっておっしゃっていましたからね、皆さんが。僕ではないですよ。そういうことがあるから、特にこういう地方都市でやる場合は、いらっしゃるといいんじゃないかなと思いますよ。だってサラリーマン同士でね、これからインターネットを中心とした企業を考えている、ビジネスをしようと思っている、副業をしようと思っているなんて人と、知り合うことってないですからね。で、しかも僕の、つながりなので、僕は直接知らない人かもしれないけど、このポッドキャストに共感してる人しか来ませんので、考えは似てるはずです。だからなんかすごくギラギラしててね、嫌な人とかいう方がいらっしゃるってことは、まあないと思うんですよね。僕の経験上もありませんでした。なので、ぜひぜひ、いらっしゃっていただければなというふうに思います。もちろん僕も行きますけどね、5月18日の14時からですから、楽しみにしていますので、よろしくお願いします。で、申し込みは、海外在住者と検索すると僕のサイトが出てきます。contentslab.net。ここから、申し込みフォームがもうありますので、申告してください。もしくは、Facebook メッセージでも構いませんから、何でもいいから、とにかく参加するってもう、今この場で言い切っちゃった方がいいと思いますよ。損はさせませんという言い方は僕は嫌いだったんだけど、あえて言いましょう。損はさせませんから、いらっしゃっていただければなというふうに思います。はい。じゃあ、それぐらいにして今日のトピックに行きましょう。今日のトピックのテーマは、そろそろ人を使わなければいけないくらい忙しいのですが、…というタイトルですね。ただ実は今日は、二つ珍しくテーマを話そうと思ってるんですよ。そろそろ人を使わなければないぐらい忙しい場合のお話。人を採用しないといけないってことですよね。あとは、メールの返事だけで売り上げを上げるにはっていうこの二つのお話をしたいと思っています。で、なんでこんな、全く違うようなね、テーマを二つ話そうと思っているかというと、まあ想像できる方はもうしていると思いますが、例の公開収録の内容として配信したいからなんですね。で、時間も短いトピックなので、二つ今日の配信に盛り込めると思いましたから、二つ入れていきたいなというふうに思っています。当日、そろそろ人を雇わなくちゃいけないぐらい忙しいんですと。で、人はどうやって雇えばいいだろうかという質問と、あとメールの返事だけで売り上げをどうやって上げていけばいいかという 要はメールの返事をしただけだとね、お客様がなかなか決まらないということの悩みなわけだけれども、そういう質問があったんですね。ですからそれについて僕がお返事をしていて、周りの参加者の方でもご経験者の方がもうアドバイスをしているという状況をお送りしたいなというふうに思っています。で、両方真逆に見えるんだけど、とても大事なテーマだと思っていまして、起業してですね、例えば起業して売り上げが上がって生活に不安がなくなってくるとですよ。で、なんだったらお金が貯まっていくわけですよ。そうすると起業してない人にとってはね、これってなんだったらハッピーになっていくと思う人って結構多いと思うんですよね。まあ今の状態からするとハッピーに見えるかもしれませんが、ある種こうゴールというかね、うまくいったぜという状況になっていていいですねというふうに見えるかもしれません。だってお金も貯まってるわけだから。いいかもしれませんよね。起業して自分の力だけでやってると。と思うかもしれないんですよね。僕はそう思ってましたよ。そこでなんか終わりみたいな、上がりみたいなふうに思っていましたが、ビジネスをしている皆様だったら間違いなく気づいていただいていると思いますけど、間違いなくそんなことはないなということに気づくはずなんですよね。どういうことかというと、お金の心配がなくなってもですね、お客様が来るかどうかしらとか、お金の心配がないとなっても、めんどくさいというか、悩みというのはもうずっと続くんですよね。ずっと続くんです。いろんな形で。楽しいかどうかは別ですよ。楽しいとかね、いうことはあるんだけれども、やっぱりめんどくさいことというか、しんどいことというのはやっぱある。それがしんどいことが楽しいかどうか別として、ずっとあるわけですよ。で、やっぱり同じように、この前集まっていただいた勉強会でもこの話題が出ました。おそらくサンフランシスコでも出たし、今度の新潟でも出るのかもしれません。やっぱり出ました。で、ということで、今日の一つ目のお題としては、この人材採用についての話をしたいなというふうに思うんですね。で、なぜかというと、やっぱりうまくいき始めたからこそ出る悩みとして一番大きなものだと僕は思うんですよね。人材採用。なぜかというと、忙しくなるからですよ。忙しくなるし、自分一人じゃできないなというふうに、ある種、もう悟る瞬間がやっぱあってですね、雇うしかないというふうになるんですよね。僕、昨日、訪問で、のスタイルで、コンサルティングをしている、日本のクライアントさんのところに今、事務所にお邪魔してたんですが、そこでもやっぱり人を雇う話に なってましたからね、一日中、まあ、2時間ぐらいいたんだけども、ずっとそういう話をしていたぐらいだから、やっぱあるわけですよね。で、これまでこのポッドキャストでも、採用した後にね、その人のモチベーションをどう上げていくかとか、チームをどう作るとかとか、優秀なスタッフにするためにはどうするかみたいな話はしたことがあります。だけど、質問されてやっぱりハッと思ったんですが、勉強会の質問で思ったんですけど、具体的にですね、その前に、どんな仕事から頼めばいいんですかとか、いろんな仕事があるじゃないですか。どんなことから頼めばいいんでしょうかとかね。逆に、どこで募集するんですかとか。あと、給料はいきなり全部払えないし、正社員にするわけじゃないし、できるわけじゃないですよね。だけど、忙しい時には、どんなお金の払い方をして、どんな風な契約にすればいいんでしょうか、雇用形態にすればいいんでしょうかという、超具体的なことが、まあ、実はわからない部分って多くないですか。ね、何百万も給料払える状況なんだったら、あまりね、悩むこともないかもしれないけど、絶対そこで悩むんだろうなと思っているわけですよ。思っているっていうか、聞かれてやっぱりそうなんだろうなと思ったわけですよね。で、自分のクライアントさんのね、ミーティングとか皆さんの全体の勉強会なんかではこの話をよくするんだけども、このポッドキャストでは、まあそういう場合してないなというふうに思いましたので、あまり深く話してをしてなかった部分だから、ちょっと当日、その辺を僕が話をしているということなんですよね。だから多分、これから雇っていく必要があると、なんとなく感じている人もいると思うし、今は軌道に乗り始めたばっかりで、勢いがあるから楽しいと思っている方もいるかもしれないけれども、でもね、必ず出るんです、この話は。ですから、ちょっとそういう意味で、記憶に留めていただく意味でも、ぜひ聞いていただきたいな、というふうに思いますね。で、もう一つは、人を採用するステップの、話の次に、それではなくて、それはもううまくいった後の話じゃないですか。だけど、その前に、メールの返事でどうやって売り上げを上げるかって質問もありましたから、それもお送りしたいと思います。で、どういうものかというと、 これはね、人を雇うまで忙しくなる前の話なんだけれども、やっぱり、ウェブサイトとか広告とかね、チラシとかいうことで、いくら工夫して、いくらお客様を引きつけても、問い合わせが来た時のお返事の仕方一つで、成約率、つまりお金を払う方になるかどうかというのは、僕の感覚ではね、10倍ぐらい変わることがあると思いますね。本当にそう思います。5倍ぐらいはザラにあるかなと思うんですよ。それはメールの答え方にすごく、ミソがあるんですよね。で、それを、ちょうどよく、ご質問いただいたので、それをペラペラと僕が説明しています。今日はこの2本をね、両方ともさらっとご説明してますから、お話をしたいと思いますので、ぜひ聞いてみてください。まあ、とにかく、僕がここで言うよりも、聞いていただいた方が早いと思いますから、早速聞いていただきたいな、というふうに思います。それでは、どうぞ。
ビジネスをしてから、初めは一人でやっていくと思うんですけども、やっぱり、その場合は、まあ、講師業というか、こう、育てていくっていうビジネスなんですけども、そうすると、やっぱり自分の仕事っていうのがたくさん増えて、来ますよね、うんうん、でその仕事をサポートして自分はこういういろんなことができるようになってきてこれもしたいあれもしたいというビジネス展開がだんだん広がってくるんですけども、うんうん、この一番初めの軸の場所を離れてここを任せる人っていうのがなかなか現れないっていうか、うんうん、でいつまでもここにいなくちゃいけないとして
自分が
教えなくちゃいけないって、うんうん、そうすると他のことがたくさんできることがあるのに、うんうん、それができないということで、それでやはり皆さん裏方の仕事っていうのも皆さんちょっと嫌でやっぱり前に出たいっていう形があって、うんうん、でも本当は一番裏方の仕事が必要になってくるんですけども、そういう方をどうやって皆さんは育てていらっしゃるんだろうと。
具体的にはその教える人を雇うっていう意味じゃなくて、
で裏方の仕事ですよね。裏方、まあ、教える人も もちろんそうなんですけど、裏方で、まあ、いろんなことを動いてくれる方ってい
う。具体的には何ですか、その予約を取ったりとかすること。
あ、まあ、そういうんではなくて、まあ、本当は教える方もそうですし、まあ本当に事務的なことであったりとかの中で探そうと思うと、やはりちょっと皆さんその
教えたいとかね、
はい、教えたい、
やりたいとか、
やりたい、教えたいとか、前に出たいっていうのがあるんですけど、でもじゃあ前に出てくださいってなると集客が集まらなくて、結局私が前に出なければ集客できないっていう形になってしまうので、いつまでも自分が発信して、いつまでも自分がずっとそこにいらっしゃいけなくなると、自分が他のことで動きたいのに動けないっていう状況になるんですけども、そういう場合皆さんはどうされてるんでしょうと。
うん、2つありますよね、はい、その教えるという、はい、いわゆるこうなんだトレーニングっていうものをする講師業の代わりが欲しいという話と、はいはいはいはい、そうではなくてその事務作業中か、はい、ちょっとそれは分からないんですけど、はい、なんか請求書出したりとか、なんか分かりませんが、
うん、まあまあ、
ホームページを更新したり
とか、更新したりとか、はいはい、そういったことですね、
こう最新のお知らせをこう送ったりとか、
はい、こうイベント的なもので企画をしていくするんだけど、それ動いてくれる、
あ、場所取ったりとか、
一個ずつこう、いや、こういう企画をしたりとか、いちいちこう全部こっちの思いが伝わらずに、結局私が全部いかない、実はそういうイメージじゃないっていう形になるとかっていうのは、なかなかその分かっていた自分のフィーリングタウンっていう方が見つかるっていうのが難しいなって。
確かにね。どっちの方が大事なんですか、講師を代わりにしてくれる人と裏方っていう意味で言うと、どっちの方が、
どっちも大事
なんですか、はい、でも講師をでもお弟子さんがよくやってくれる
そうなんです。いいんですけども、本部としての、まあ普段もっと下の級の方を見ていただく講師っていう形、うん、だともう最初から私になりたいっていう形にか来るので、
はい、
そうだと一番最後には並びますけど、そこの入り口の部分は違う講師に行ってお願いするけど、そうするとやっぱり集客が少なくなってしまうんです
よ。ああ、その伊藤さんを好きで来る人が多いから、
はい、
それはそのブランディングっていうか、ブログやったりとかいろんなことをやるからですか。
まあ名前で来てるっていうのもあると思うんですけど、はい、
なるほどね。多分それを解決できた人って、コンサルタントとかね、占い師、コーチとかで言うとですね、それを解決できた人っていないと思いますね。その自分が人気があって、自分のことが好きで習いに来てくれる人っていうのがいて、サービスの、まあ、スタイルが教えるというスタイルがある限り、それを解決した人は多分いない。なぜかというと、間違いなく変わると集客できないことになるからなんですよ。もう自分が商品だから。で自分が商品にしてる人ってどっち側に触れるかというと、自分が講師をするのをやめて パッケージ打ったりするんですよね、はい、その先の情報判断で何かパッケージ打ったりとかっていうことにして、はい、自分1対Nの数を増やすっていうやり方をするか、はいはい、まあ、今あんまりちょっとね流行ってない部分もあるけど、はいはい、するか、もしくは自分は配信するしかないんだってことでこう単価を上げるんですね、
はい、
習うためのお金を上げていくっていう、はい、どちらかをするか、はい、もしくはもう割り切ってそれはそれで一生懸命やる、はい、代わりに周りのそのそれしかしなくてよくするんですよ。
ああ
の情報発信とか教えるってことだけして、はい、あとの周りの裏方っていうところの事務作業をあのもういかに人にやってもらうかみたいな世界を作るかじゃないかなと思うんですよね。だから自分のお弟子さんですけど素晴らしいですよっていうのはブランディングなので、はい、もしそれをやろうと思うとみんなやってないこと、例えば僕がマサさんがいたとして、マサさんがねいつもやってる仲間なんですよつって、彼はね僕よりもはるかに詳しくて彼に教えてもらうこととても多いとか、僕と同じ兄弟弟子なんですよつって、で彼は素晴らしいですよつって徐々に徐々にこう振っていって、はい、お客さんから来ても直接答えるようになって、お客さんが河野さん河野さん言ってるところをこうずらしていってですね、で発信も僕はやっちゃダメなんですよ、バトンタッチして変えていかないとできないけど、そこを渡せる人ってなかなかいなくてね、いないです。でここも絶対クーデターが起こりますからこっちから戻したら意味ないですよね。だからやっぱりできないので、そのまま甘んじるか、単価を上げて納得、お客さん減ってもいいようにするか、パッケージ化にして、できる N、1対 N は決まってるから、何か付属するもので売っていくとか、そののれんのビジネスなんですけど、そこで拡張することに力を使うけど、その代わり、拡張する時間が使えなくなるから、裏方の方は人を雇うってことをすると思うんですね。だから裏方を雇ってる人は結構いるなというふうに思いますよ。丸山さんももう最近、裏方の人はね、
そうです、まあ、お手伝いという形で、はい、
使っていて、固定給ではないですもんね、
固定給ではないです、はい、働いてもらった分だけです、
ね、時給でもなくてね、
そうですね、
やってもらった分量で、
そうです、成果給が、はい、なってます。
それはどういうふうにあれしてるんですか、募集してしたんでしょうか。
あ、それはそういう、ネット上で、
いいじゃないですか、
はい、
ま
あ、そうですね、あの双方アットマーク双方で、まあ、募集して直接、依頼をして、それにその仕事をしてもらったことに対してお金を払うという形と、あとはランサーズということで、あのそういうウェブであの仕事を依頼したい人と仕事をしたい人をあの仲介に入ってくれるところがあるんですけども、そこであの、まあ、例えば記事の作成、こういう記事をあの何文字ぐらいでいくらでいくつ書いてくださいということで、あのお願いして、あのそれを仕事をやってもらうような形では、はい、何名かの人にはお手伝いしてもらってはいますけど、
ちょうどうち そのメンバーさんの勉強会で先月ぐらいに、その人の使い方っていうテーマで話をしたんですけど、あの最初そのいきなり雇うのは嫌ですよね。だ
から、そうですね、
怖いですよね、
はい、
まあ、収益の問題もあるし、
はい、
っていうことであればやっぱりそのスポットで在宅でもいいし、うん、来てもらう形でもいいんだけれども、うん、どれだけやってくれたらいくらっていう分量を決めるっていうのがあって、うん、決めれないと思いますよ、いっぱいあるから、うん、だけどある何かの基軸で分量を決めるんですよ、
うん、
例えばアクティブな会員さん、生徒さんが100人いるから、うん、1人当たり1000円でカウントしましょう、
はい、
しましょうと、
はい、
そうすると1000円かける100人なので10万円じゃないですか、
はい、
だから10万円払いましょう、
はい、
払いましょう、だけれどもこの1000円だからといって1人当たりの業務がこんだけあるから時給がいくらで1000円でっていうカウントするとおかしくなるから、
はい、
ただの決め事ですと、
はい、
だけれどもやってほしいことはこの1000人に対するあれこれこれこれこれこれこれ、はい、プラスこういうのもあるからね、
はい、
お願いしますみたいな契約をする、
はい、
そうするとスポットになるから、はい、お客さんがいるってことはお客が入ってくるわけです、
はい、
だからお客さんがいる限りお金を払うわけだから、
はい、
収益としてはあの変動になりますよね、
はい、
それでやっぱり始めてもらってる人が多いです、
はい、
僕は自分のメンバーさんそう言ってるし、自分もそう言って始めました、はい、始めました。だけどとは言ってもですね、な金額の話があってね、ものすごいやらしい話にこれなっていくんでやめておきますけどあの例えばですよ、10万は払いたくないとしましょうか、 スタートアップの人とかで、うん、そうするとその作業量として5万ぐらいになったりするでしょ、うん、だけれどもだけどもお客さんがねじゃあ5人になったら5000円しか払わないのかって話になるじゃないですか、うん、ですねあとこんなになってるんですね、うんうん、それはそれで相手がやる気なくするんですよ、うん、だからミニマムコミットっていうのを僕は作ることを提案していて、あの、はい、要はこれいいのかこんなことを僕配信してていいでしょうか配信あの1000円かける、はい、例えば20人は減っても必ず払いましょうとかって言ってあげるんですよ、うん、減らないぐらいに設定するんですよもちろん、はいはい、だけど減ってもいいぐらいに設定しておけ減らないぐらいに設定しておくと彼女彼からすると、うん必ずこのお金もらえるんだって思うから安心するんですね。でそれは、安心、信頼関係にもなる、
はい。
なくても払いますってことがとても重要でやっていくんですよ。そうすると、そのうちですね、何が起こるかって言ったら、商売儲かってきたりとかするとですね、ある一定の額まで行くんですよ。そのお客さん200人だと20万円いきますよね。300人だと30万円いくじゃないですか、はい。で、パートさんで30万って高いですよね。って思いますね。そうすると、どこかのタイミングで優秀な人だったら社員として雇うべきですよ、うん、もしくはまあ契約者に行ってる、うん、だけどそこでまでじゃないという人の場合はパートナーシップがすでそこまでじゃないんじゃないなすごく優秀すぎてこの人と一緒にやっていく自信ができたパートナーシップにしてもいいわと思ったらそのまま行くんですよ、うん、そうすると自分たちが儲かれば儲かること彼女も儲かるっていうのどこかで切れないと超えたら戻れないですよ、
は
い、もう。
ああ、そうですね。
わかります。
はい、わかります。
すごく儲かってるのに、60万ぐらい払ってるのに、はい、来月から、契約社員的に22万ねって言ったらやれるでしょ、
はい、
そういうのがあるので、そこのバランスは人を見ながら、やっぱり鉛筆を食べるしかないです。冷徹ですけど。と思います、僕は。で僕も実際そういう歴史を辿ってきていて、最初はそれを見直しをし始めてから、やっぱりいい人だなと思う人に対して、本当に固定で。
はい
まあ、うちは固定プラスね、その業績みたいなこともやるんだけれども、そういうことをしているんですよ。それがスタートとしてはいいかな。
わかりました。すごい。勉強になりました。
で、そのお金の決め方は、ちょっと話が深くなりますけどね、その、フェアにしないといけないので、日本ですから、頼んでいる仕事っていうのは、だ
い
たい業務用として何時間ぐらいできるかって計算するんですね。まあ、川山用でいいんですけど。早くやった場合でしょ、もちろん。したときに何時間かかるってなったら、それを時給単価で割るんですよ。
はい、
そしたら1件いくらって出るじゃないですか。
あはいはい、
そんなんでやる場合もあります。だから、丸山さんみたいなタイプは、1件いくらってやり方をしてるか、その1件が1時間に何件できるかって計算をして、例えば新潟の最低時給が800いくらだから、色をつけて1000円くらい払うことにして、割ることのいくつになることをやってるわけです。でコミュニケーションだからね、優秀だと思えば、その、一件単価をちょっと上げれば、上がっていくだろうし、はい、ミニマムもちょっと上げてあげるとか、そういう、こう、やりながら、お金のモチベーションを上げていくし、プラス、一生懸命教えて、なんとかな、ミスすんじゃねえよ、みたいなのは、もう、多分、おそらく無理だし、伝わらないのは分かりますよ、伝わらないんですよね、大体ね。伝わらないんですよ。だけど、伝わるわけないじゃないですか。だから、そこを、こう、うまいこと伝えるというか、最初雇うと3倍ぐらいしんどいですよ。自分に雇わないからそこに耐えるみたいな感じが必要かなと思うんですけど、ね、どうでしょう。そんな風に思いますけども。
わかりました。ありがとう。
じゃあどんどん行きましょうか。あと何かありますか。
ちょっと今お聞きしたかったのが、今こうサイト、すみません、ビジネスっぽくて、サイト作って問い合わせが来ますよね。その問い合わせを返すときに、なんかこう気をつけてることとか、なんかこういうことやった方がいいよみたいな、こう問い合わせは来るんですけど、返信からその先が来ないことが
ありますね。
結構あるので、なんかそれをなんか打開するに何かあるの？
メールですか？
メール
です。メールですか？
はい。
それはですね、占いサービスで絶大な実績を出している松田さんに聞きますか。松田さん何かいいですか。
返信の
コツ、
なんかあるんです。書き方とか、
ま
あ、
制約率が上がるコツってことでしょ。
そうです、
制約コツもまあいろいろテクニカル的なこともないじゃないんですけど、ちょっとちょっと そのなんだご質問のあれとはちょっとずれてくるかもしれないですけど、うん、僕がすごく感じるのはみんなね結構課金するのが早すぎる気がするんですよ。もう情報をちょっと出しても次はこういうサービスがあるからみたいな、そのいきなりポンっていっちゃうみたいなところがあって、うん、まあその友達っていうわけではないんだけれども、うん、なんかそのコミュニケーションを取るだからその質問そこにはテクニックが出てきてなんかこう質問を投げていくだとか、あとはすごくこうフリーの会合を用意しておくかっていうのもあるんだと思うんだけれども、でまあそれは業種にもそうだし、その状況にもそのどれだけリストがあるかとか現実的な問題もあると思うんだけども、あんまり焦って課金するっていうこととかを考えちゃうと逆に空回りしちゃうのかなっていうのは周りの人を見ててすごく感じますね。
なんかそのもっとこう近い方がいい、近くなった方がいいのかなと思って、こう最初こうなんていうんですかね、フレンドリーっぽく返すのが返してたんですけど、それだとなんかうまくいかなくて、じゃあ
タメ口ですか、
タメ口ではないですけどお元気ですかみたいな感じのこうちょっと質問でまあ返してもらうような感じで、なるべく短めで質問 1,2 個で向こうも返してきやすい感じで返してたんですけど、それだとなんかうまくいかなかったんで、逆にちょっと長文でガッてこう書いたらまた返ってくるようにはなったんですけど、なんかそのバランスがどっちがいいのかよく分かんなくなってきちゃってて、
ちょっとテクニックじゃない、全然その考え方の話で申し訳ないんですけど、うん、多分恋愛と一緒で親しみやすいと多分いい人で終わっちゃうんですよ。でそこに価値があるっていうところを見せないと、価値、例えば河野さんってそうですよね、すごく親しみやすいし声も素敵だけれども、ちょっとこういろいろ実績もあるし情報も持ってるっていう、その価値が見えるからこそそれがビジネスとして成立するっていう、でそこをうまく表現するかどうかだと思うんですよね。だからただのいい人だと多分あこの人無料で全部教えてくれるって終わっちゃうし、でどっかこう近寄りたいんだけど近寄りがたいみたいな、ちょっと抽象的で申し訳ないんですけど、なんかそういうのを作っておく。だから僕もまあ占いサービスで提供してますけど、まあ最初に無料鑑定っていうのをやって、まあ一回お試しで受けてもらうっていうのをやってるんですけど、文章のタッチは全然専門用語も使ってないし、あのちょこちょこっていう感じなんですよ。ただもっと先を聞きたい、この人まだ持ってるだろうっていうのを匂わせるようなニュアンスで書いてるんですよ。っていう風に意識すると、まあちょっとこう反応率も変わってくるのかな。まあただ難しいですけどね、ここで。
そうですね、みんなが悩むポイントなんですよ、これ、うん、反応があるけれどもお客さんになってくれませんっていうのになってて、で僕がね編み出したというか、編み出したわけじゃないけど思うのがあれなんですよね、 1聞かれたことに対して1を答えてはいけないんですよ、うん、A って聞かれて A について答えちゃダメなところがあって、うん、A について聞くんだけれどもその人が潜在的に聞きたいことっていうのは本人分かってないんですよね。よくね、あの有名な本とかでドリルを売るなとかっていうのがあってね、穴が開けたいんですけどってお客さんが来たんだけど、じゃあドリルはこれとこれがありましてって答えるのはダメな営業マンで、本当はなぜドリルが欲しいんですかっていう話から始まって、で子供は工作でドリルを穴を開けなくちゃいけないからドリルが必要だと思ったんだよ、だったらお父さんそんなお金もったいないからうちでこうやって開けてあげましょうかっていうのが優秀な営業だっていうのが言われていて、ただ対面じゃないとそれできないでしょ。メールで僕がやっぱりやってて思ったのは、だったら一つの商売をしてるわけだから、その商売っていうかそのサービスに申し込みたいお客さんっていうか、そのサービスに興味があるお客さんが抱えてる悩みとかやりたい達成したいことっていうのはおそらくもうパターンが決まってるんですよ、うん、ほとんど決まってる。留学をしたいなと思う学生が思い描いてることっていうのは大体決まってるんですよ、うん、A って人もいれば B って人もいますよ、だけど A も B も両方もいるけれども、例えば日本人があまりいないところがいいんです多いでしょ、日本人がいっぱいいる方がいいんです、ホストファミリーが不安です、一人で住んじゃダメなんでしょうか、車はいるでしょうか、日本食食べれるでしょうか、一体いくら使うんでしょうかとかね、あと私の英語力でも大丈夫でしょうか、あと何でしょう、まあ、そうなんですよね、そうなんでしょう、分かってるはずなんですよ。だからそれに対して何を聞いていいか分からないから信頼もしないので、こんにちは河野と申します、僕はペケペケ大学の4年生でなんて書いてこないでしょ、だってみんな
あんまり書
答えてもらえない。なぜかって言ったら警戒してるからなんですね。なので質問の内容っていうのはおそらく1行とか2行だけ、現地でいくらかかるんですかとか
な
んです
よ。質問がない人も結構
多いですよ。僕だってそうですよ。でなんでだけど、それはでも実はその人の裏側にはそういうこうね、悩みと欲望を知りたいことが絶対あるって決めつけるんですもん。ある種相手のことどうせ知りたいんでしょって、うん、だから聞かれたことに対しても答えるんですよ、もちろん。だけれども、でご相談いただいたってことは、あのもしかしたら学生さんでね、か社会人でもしかしたらこういうことも気になってるかもしれないから、うん、あの一応アドバイスをさせていただきますねっていうふうに答えてあげるように僕はしたんですよ、うん、そうするとこんなに丁寧にありがとうございますってなる、うん、その中に刺さってるところがいくつかあるから、うん、ですね。でやると言われたことに対して答えてあげることだけじゃないって答えている余計なお世話なんだけども、その人の真剣であれば真剣であるほどあの心に触れるのでレスが来る。で少なくてもありがとうぐらいは来ますよ。お客さんにならないかもしれないけど、そのありがとうみたいなレスが溜まっていくと制約率がだって上がってくるし、ありがとうって言った人は絶対次戻ってきますから。ありがとうって言った人で申し込まない人っていうのは間違いなくその時にお金を払うタイミングじゃないんですよ。要はちょっとお金が貯まってないとか、実は来年の冬を持ってるとか、まだ本気じゃないみたいな人なんですよね。そんな感じだから、例えば山崎さんの話をまたして申し訳ないけども、起業したいんですって相談を、今日のシーンが個別相談だったとしましょうか。と僕は起業するタイミングっていつなんですかって聞かれたことに対して、でも本当はねこうでこうでこうでこうなんじゃないですかってことをいっぱい返すわけですよ、うん、そうすると少なくてもありがとうぐらいは来ると思うんです、うん、だけど今日時点の山崎さんというのは起業することは決めてないじゃないですか、うん、だから例えば、うん、商売することも決めてなければ我々の会社のお客さんにはならないんですよ、うん、ならないですね。でだけれどもそのありがとうっていうことがあるので、もしですよ、もし山崎さんが、うん、来年とか再来年起業しようとか、よしもうやろうって決めたりしたり、自分でなんかやってちょっとつまずいた時には絶対僕のとこ戻ってくるんです。絶対じゃないですね、絶対に戻ってくるんですよ。戻ってきます、やってきます。まず間違いなく。でそういう積み上げがどんどんどんどん成果率を上げていくだと思いません？なんかそういうふうに思うんで、1聞かれたら全部答える。で全部答える時に余計なお世話なんだけど、余計なお世話が刺さってないといけないから、相手のことが分かってないといけないので、それつむさんの話じゃないけど、お客さんのことが分かってないとやっぱり答えられないですよね。だからネットで調べてみんなどういうこと悩んでるんだろうかつってこう想像して答えるっていう。松田さんみたいな占いはちょっと難しいんですよ。なぜかというとこう人の悩みっていうのはめっちゃあるじゃないですか、なんかいっぱい予測ができないところがあるので、足が長いんだ多分ね、
うん、
ちょっと足が長いんだと思うんですよ。答えるタイミングも何回も何回もやるとしたりとかだけど、我々みたいなのピンポイントのやつはもう起業したいか副業したいか金持ちになりたいか、うん、今困ってるかとか努力じゃないんですよ。だから答えることは結構決まってくる、うん、でダンス教室をしてるんだったらダンス教室の人も踊りをしたいなと思ってる人だから、今行ってる教室に不満があるか先生が優しいかどうかとか、いくらなんですかとか、すぐやめてもいいでしょうかとか、一回見に行けますかとか、初心者でも大丈夫ですかとかね、服はどうなんでしょうかとか、そんなもんでしょ、多分人は場所どこですか、うん、今太ってるんですか、痩せてるんですけど、そういう感じだから、答えることが分かってるので、うん、1から10まで答えると結構制約率が上がるなぁと。で、その時にお金の話をしないことですよね。うん、現地でいくらかかるんですか、例えば私たちの場合はこういうサービスがございますって言うとそこでアウトなんですよ。
ダメなんですね。
あなたたちはいくらですかって言われてないから早い。いくらかかるんですかって言うと現地ではいくらですよと、私たちではなくてあなたはおそらく自力で行くんだったらこうなるだろうし、どこかに頼むんだったらこうなるでしょうっていうふうに、なんかどこかみたいな感じにするんですよ、わざと。で僕の相談を受けた、ね、ことがあれば思い出してもらえると分かるんですけど、聞いてる方は記憶がある人、僕は絶対そういうこと書いてないですね、全然、まあ、ちょっと書いてるか、でも書いてないですよ。あなたがやるんだったらこうじゃないですかって答え方をして、で手伝うこともできるけどねぐらいはさらっと言えますよ。でもそれがいくらですよとか、僕らが手伝う前提の答え方はしない。 だからウェブサイトを作るときに僕はお問い合わせってボタンではなくて無料相談にしてくださいってよく提案するんですよね。めんどくさいんだけど、問い合わせというのにはあなたのサービスについて聞かせてくださいというニュアンスが日本語にはあって、無料相談というのは、あ、無料で聞いていいんだってなる。でしかも何でも相談ってフレーズをつけるんですよね。アメリカ留学何でも相談とかで、極端なことやってる方は他社のサービスについてでも結構ですってこう書いてます。そうすると間違いなく、だ Windows、マッキントッシュの例えばサポートセンターがあって Mac を売って代理店やってるんですよ。僕だったら Windows のことでも結構ですって書きますからね、多分。で Windows の修理かなんかの受付をしてみて、そうですか、 Mac だったら大丈夫なんですけどねってやると。
なるほど、
そういう感じがいいんじゃないかなと思いますけどね。どうでしょう、和田さん。
いや、そう、僕もあのネットじゃないですけどリアルの家庭教師の営業とかもやってた時なんですけど、売り込むとダメですね。第三者的に見て、うちはこういうメリットもあります、塾とか他の教材とかに比べると、まあ、こういうメリットもあってこういうメリットもあって、でも誰がどう見てもうちの方が一番いいよねって言ったら黙ってもお客さんっていうのは反抗してくれるし、だからそこまでその強烈に売り込む必要もないのかなっていうふうに思うし、逆に言うとそこに対して本当のニーズがつかめないといけない。だから例えば家庭教師やりたいっていうふうにご依頼いただいたとしても、別に家庭教師をやりたいお子さんなんて一人もいないわけですよ。極論言っちゃえば楽して確実に成績を上げたい、できれば安いお金でぐらいな感じ、その確実性と安さのそのコストパフォーマンスのバランスで結構いろんな選択肢があって悩んでるっていう、その辺を第三者的に見て、やっていくっていうのは、
いいですね。
だからまあさっきお話もありましたけど、その問い合わせに対していきなり自分のサービスの紹介っていうのはちょっと早い気がする。
ありがとうございます。
いや、ありがとう
ございます。ありがとうございます。
アキさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これで一旦終わりましょう。皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、二つのご質問についてのお話をお送りしました。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、珍しいパターンで混ぜてみましたが、起業していてですね、これから、もっと勢いをつけたいなと思っている方と、起業したばっかりだけども、ちょっと集客にね、悩んでるなという方、二つに対して、お届けしているメッセージになっていると思いますので、参考になる方も多かったんじゃないかなと思っておりますが、いかがでしょうか。ということで、渋谷での公開収録の音声を今日はお送りしたわけですけれども、3回に分けてですか、お送りしてきましたけれども、渋谷の方の音声のご紹介は今日で終わりにしようかなというふうに思っています。あとはまた来週からですね、僕がお話をするというスタイルだったり、まあ、もちろんその先には、他のサンフランシスコとかね、これから行うだろう新潟の配信も良いトピックをお送りしたいなと思うものがあれば、お送りしたいというふうに思っています。まあ全部良いトピックなんですけどね、ずっとお送りしていると、公開収録のお話だけで終わってしまうので、やむなく、カットする部分もありますけれども、そういったものをお送りしていきたいなと思っているし、あとはね、面白い方との対談も、ちょいちょい今年はもうすでに計画していますから、その辺も楽しみにしていただければな、というふうに思っています。で、何はともあれ、とにかくね、一番バッターとして、ご不満もあったでしょう。ご不満もあったと思いますけど、勇気を出してですね、ご参加いただけた皆様、まあ、もう楽しんでいただいた方もいますけど、いただいた皆様にはとても感謝しています。で、もう一回改めてお礼を申し上げますが、今回の配信している音声も含めてですね、渋谷の勉強会には、今日のご質問は、女性でね、秋さん、あという方、あとは、伊藤さん、大阪からわざわざご参加いただいた伊藤さんにご質問いただいた内容です。で、とても、良い質問でありがとうございました。で、他にも、当日積極的にね、ご参加いただいた方は、たくさんいらっしゃいまして、山崎さん、坂本さん、丸山さん、あと、筒井さん、あと、アンナさんには、本当に感謝しかないな、というふうに思っております。最初に来ていただいたのでね、次の勉強会とかも皆さん、 来やすくなったんじゃないかなと思うので、感謝しかないなというふうに思っています。まあ、これをきっかけにね、またどんどんやっていきたいと思いますから、皆様も楽しみにしていただきたいなというふうに思っています。ということで、まあ、あとは、新潟を予定してますので、新潟はまあ来てくださいねという話はさっきしましたが、他にもね、いろいろ無料で他の方との対談音声だったりとか、インターネットの集客のトピックなんかもホームページに公開しています。あとは無料相談を受け付けてますから、こういうところではね、聞けないなということがあるのであれば、僕の方に個別に、お送りいただければ、僕は直接お返事しますので、ぜひ相談いただければなというふうに思います。で、ご相談だったりとか、無料の音声対談なんかの、ご請求はですね、僕のホームページにアクセスしてください。海外在住者というふうに検索すると僕のサイトが出てきます。コンテンツラボ .net というサイトなんですが、そこをご覧いただくと、そういうツールが全部置いてありますので、覗いてみていただきたいなというふうに思いますね。あと無料相談も結構躊躇しますって方がいらっしゃるんですが、ここまで僕は言ってるんですから、躊躇することはないですよ。で、もちろん僕は直接答えるし、お時間をいただくこともあるかもしれませんが、しっかりとお返事をすることが僕自身も、ためになることですから、僕のためにもやってることなので、遠慮せずに言ってください。あとは商売のことを考えている方は躊躇なくご相談されることが多いけど、されてなくてもね、なぜ、例えば、起業をしたいけど思いつかないのかとか、なんか、悶々とすることってあるじゃないですか。そういう精神面、僕はカウンセラーではないけれども、精神面というご相談もですね、とてもいつもいただくんですよね。で、自分のメンバーさんにもその話をよくするし、メンバーさんどうしてもそういう話をよく議論してます。ここではね、申し上げられないけれども、たくさんそういう話を、メンバーさんどうして集まるときとかにはやっているわけですよ。ですから、そういう話も僕の中でできることがあるかもしれませんから、役に立つことがね、あるかもしれませんので、そういう方も、ぜひ連絡いただければな、というふうには思いますね。まあ、それだったら、勉強会来ると一番一発で解決する場合もありますけどね。だけど、遠い方とかはいらっしゃらないわけだから、いらっしゃればな、というふうに思っております。はい。それでは、今日の配信はこれぐらいにいたします。長くなってしまって、申し上げれませんとともに、お聞きいただきまして、ありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。